はい、こんにちは。左大臣光永です。初夢はいかがだったでしょうか。私は漫画形式の夢でした。漫画形式、つまり小回りがあって、吹き出しがあって、音声がなくて、一コマ一コマ読み進んでいく形でした。内容は全然覚えてないんですけれども、とにかくその表現技法に驚かされました。しかもウェブ時代にふさわしく、ページをめくっていくんじゃなくて、上から下に長い漫画をスクロールしていく形でした。人間の夢も時代に合わせて変化しているなぁと感心しました。さて、本日は熊本県八代を歩きます。八代は熊本県南部球磨川の河口にあり、古くから貿易港として栄えました。幾重にも走る堀割と薩摩街道に沿って町が広がり、今も城下町の面影が残ります。 JR 肥薩線八代駅下車、徒歩30分、八代城跡の石垣が見えてきました。元和元年1615年、江戸幕府は一国一城令を発しました。一つの国に一つの城しか作ってはいけないと。しかし熊本は例外でした。薩摩への守りとして熊本城と麦島城の一国二城体制が特別に認められていました。しかし元和5年1619年、麦島城は地震で倒壊します。その後、熊本藩主加藤忠広の命令で、加藤家家臣加藤正方によって麦島城に代わって築城されたのが八代城です。元和8年1622年完成。寛永9年1632年、加藤家が改易になると、代わって小倉藩主細川忠利が熊本藩主となり、忠利の父忠興、細川三斎が八代城主として入ってきます。正保2年1646年、忠興が没すると、藩主細川光直は細川家筆頭家老松井沖永に八代城を預けました。以後、松井氏が代々八代城の城代を務め、明治3年1870年、廃城となるまで続きました。石垣には八代さんの石灰岩も用いて、その白いことから白鷺城とも呼ばれました。また地名から松江城とも呼ばれました。本丸には四層五階大天守、四層五階の大天守、二層に本丸には四層五階の大天守、二層二階の小天守が渡り廊下で結ばれ、七棟の櫓が立ち並んでいました。しかし、寛文十二年1672年の落雷、明治維新後の打ち壊しによって、それらはなくなり、現在は石垣と内堀、本丸内の枯山水庭園の一部、八代城時代の井戸が残るのみです。八代城本丸内は、八代宮という神社になっています。明治13年、1880年の創建、清政将軍、金吉親王を祀ります。金吉親王は後醍醐天皇の王子、九州に下って南朝の旗印となり、菊池一族とともに九州の北朝勢力と戦いました。本丸北側の小口に西山総院の歌碑が立ちます。雪見音とかねては上し裏の松、雪を見ようということで、以前から植えてあった八代海沿岸の裏の松であるなあ。西山総院は加藤正方の家臣でした。加藤家の改易後、大阪に出て連歌師、俳諧師として活躍しました。滑稽な作風を特徴とする断林派の祖となり、松尾芭蕉や井原西鶴に影響を与えています。松井神社、 八代城北側の県道250号線に面しています。境内は八代城北の丸跡です。細川三斎の後、八代城主となった松井翁長とその父松井康之を祀ります。正保2年1646年に肥後細川家二代藩主細川忠興、細川三斎はここ八代城北の丸にて83歳で没し、荼毘に伏せられました。名木画梁梅、細川三斎が八代から百花の先駆けとなるような人材いでよと願いを込めて自ら植えたと伝えられます。傍らの画梁梅碑は松井家十二代当主松井利幸が建てたものです。何者か利梁、かして老梅となる。玉を含み散乱、加工を争いて開く。ああ、これ、その始め。先行のういるところ。人中のケツ、家中の先駆け。愛伝い、愛受け。よよ、蓬莱を戦わす。どんなつがいの竜が変化して、この老梅となったのか。玉を含んで輝かしく、花と光が争うように、花開いている。ああ、これこそが八代城の歴史の始めに細川三斎公が植えたものなのだ。細川三斎公は人の中の傑物であり、この梅の花は花の中の先駆けだ。他の花々に先駆けて春に一番に咲くと。後世にその遺徳を伝えよう。後世の人々はこうした素晴らしい先人に立派さで争うべきだ。先人に恥じないようなものであるべきだと。神社北の私立八代第一中学校の敷地内には細川忠興が建立した織田信長供養塔があります。商品券は元禄元年1688年、第四代八代城代松井直行が母崇宝院のために造営したお茶屋です。商品券、松の浜の軒と書いて商品券という名前は、当時八代海に近く松並木があったことによります。5月から6月にかけて咲く肥後花菖蒲の名所として知られています。残念ながら今回年末で閉まっておりました。次回の課題とします。八代駅の東徒歩30分に八代神社があります。八代神社は北極星と北斗七星を神格化した雨の水中主の神と国の常立ちの御事を祀ります。地元では妙見さんとして親しまれています。創建は平安時代末期と伝えられ、代々の八代領主の信仰を集めました。明治の神仏分離令により八代神社と改名されました。社殿は屋根は入母屋造り、正面に千鳥破風が設けられ、境内には神社の由来を書いた木田の石碑、亀に蛇と書いて木田の石碑、寛文12年1672年に八代の町衆から寄進された六地蔵石塔があります。毎年11月22日と23日に行われる妙見祭では、中国風の獅子舞、みこし、旧機の笠鉾、木田が信仰行列をなして練り歩きます。神の幸いの行列と書いて信仰行列。九州三大祭りの一つに数えられています。私は子供の頃、長崎も福岡も住んでいたので、三大祭りの長崎の奥んちと箱崎宮の宝生会は見たことがありますけれども、この松代妙見祭はまだ見たことないです。木田はいわゆる玄武のことで、中国の創造上の生物です。八代ではガメと呼ばれ、中国から妙見神が、つまり北斗七星、北極星の神様が木田に乗って八代に飛来した という伝説に基づきます。八代神社から南へ10分、小川に面して金吉親王の御捧ぎがあります。足利尊氏と対立した後醍醐天皇は1336年吉野に逃れ南朝を開きました。一方、自分に万一のことがあった時のため日本各地に自分の王子たちを送っていました。鎌倉には成吉親王を、奥州には範吉親王、後の後村上天皇を、そして九州に送られたのが当時7歳だった金吉親王、または金長親王と呼ぶ場合もあります。金吉親王は12年の歳月の末、肥後に到着しました。この時もうお父さんの後醍醐天皇はとっくに亡くなっておりまして、次の後村上天皇が南朝のトップに立っています。そして菊池氏15代菊池武光に金吉親王は迎えられました。金吉親王は緑川の河口の宇土から川を遡り、菊池一族の居城菊池城に近い大理尾に御所を構えます。以後菊池氏は一貫して南朝を支持し、九州の北朝勢力と戦いました。金吉親王の御所のあった菊池の大理尾は清政府と呼ばれました。金吉親王と菊池武光は各地で共に戦い、とても息の合ったコンビだったようです。1365年菊池一族は太宰府を落城させ、清政府は菊池から太宰府に移ります。なので基本的には九州一円が南朝勢力になったわけですね。当時南朝の勢力がそれほど強かったのは九州のみでした。しかし7年目の1372年、九州短大今川良春の攻撃により太宰府は陥落。菊池武光は高良山、福岡県久留米市の陣中で没しました。菊池一族は菊池に戻り反撃の機会を伺いましたが、8年後の1381年、菊池城も落城。金吉親王は二度と京都に戻ることはなく、54歳で九州に没しました。というわけで、好評につき再入荷です。聞いてわかる日本の歴史、崩れゆく江戸幕府、DVD ロム版、八代将軍徳川吉宗、田沼意次時代、松平定信時代、11代将軍徳川家斉の大御所時代を経て、天保14年1843年に老中水野忠邦が失脚するまで、江戸幕府後半約130年間の歴史を32話に分けて解説した音声付き DVD ロムです。好評につき再入荷しております。詳しくはリンク先まで。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。